目覚め第6回。あたりの空気が生活音でざわつき始める時間までにはまだ一息あった。勝は昨夜耳にした峰子の下の子が傷害事件を起こしたらしいということが気になっていた。顔色を変えて走り回っているだろう峰子が不憫でならなかった。が、今の勝では力になってやれぬどころか、どんなに気になっても、それからどうなったのか聞くこともできない。あれこれ思いを巡らしていたが、想像はあまり発展しない。やがて勝は、目覚める前に見ていた母親の夢を思い起こしていた。母の梅はランプの下で、勝が学校に履いていく藁草履を編んでくれていた。お母さん。せんべい布団から幼い顔の勝が声をかけると、顔を上げて、もうじき、できるぜよ、と、野良仕事で日に焼けた顔を崩して答えてくれた。勝がわだかまりなく、好きだった頃の優しいお母はんだ。お母はん、思い出の糸を手繰り寄せるように、勝は心の中でつぶやいた。久しく忘れていた郷愁がこみ上げてきて、泣きたいような気持ちになった。母の梅は終戦前の昭和19年に、51歳で死んだ。勝はその時25歳で、すでに嫁いでいたので、死の床にいる梅に何もしてあげられなかった。知らせを聞いて駆けつけると、母はすでにむくろとなっていた。入り口の戸の代わりに、むしろをぶら下げている。昼でも薄暗い、湿ったあばら屋の片隅で、弁臭が鼻をつくボロ布団の上で、むさ苦しい様で。かきついて号泣する勝に、急死したわけやなし、半年も患うとったのに、お母はん、お前に会いたがっとったんぞ。一人で見とった2歳違いの兄の雄一が言った。来れるものなら、私やって来たかった。どれほど案じて、こうたことか。勝は、心の中で叫んでいた。清がいたら、来させてくれたのだろうが、清は出征して戦地にいた。舅と姑は、梅の病気を知ると、一度だけ来させてくれた。が、それっきり、もう行けとは言ってくれなかった。死ぬ5日前に、1時間も自転車をこいで、既得や、もうあんまり持たん、すぐ来い、と、雄一が言いに来てくれたのに、それがな、麦刈りが遅うなっとんやがな、終わったら、生かすぞな、と、姑はのんびりと答えた。その言葉を、勝は胸が張り裂けそうな思いで聞いた。お母さんぐらいにどう言われてもええ気に来てあげればよかった。痩せた母の胸に顔をうずめて、切ない別れをしてしまった無念にむせび泣く勝は、浮き出た肋骨のへこみによれそうな顔を見て、地団駄を踏むようにそう思った。自分が臆病なばっかりに、早くに連れ合いのお父っつぁんに死なれて、血を這うように生きたお母はんを、こないに惨めな姿で寂しい思いのまま行かせてしもうた。そう思うと、泣いても泣いても涙は止まらなかった。あの時あのまま自転車の後ろに乗せてきてやったらよかったのう。さすがに、 不憫になったのか、そう言いながら雄一が泣き続ける勝の背中をさすってくれた。清は跡取り息子というわけではなかった。三男だったから、衆と姑が嫌なら家を出ることもできたのだが、出ても勝夫婦には行くところがなかった。衆と姑、長男夫婦に気兼ねをしながら、勝は幼い二人の子供を連れて、離れに住まわせてもらって田んぼを手伝っていた。誰もが貧しく、嫁が虐げられている時代ではあったが、親の死に目にも会わせてもらえないなどというのは、どこにでもある話ではない。勝の実家があまりに貧しいから、小馬鹿にして軽んじてのことだ。勝は貧乏人の辛さが骨身に染みた。おかはん。勝は苦労の連続で報われることのなかった梅の亡きがらに取りすがりながら、私は何が何でも人並みに、いや、それ以上にのし上がってやると、悲壮な決意を固めていた。終戦間もなく、清が戦地から帰ってくると、清を追い立てるようにして、勝は働きに働いた。母屋の田んぼを手伝いながら、清の仕事も手伝い、幼い二人の子供の面倒を見た。勝は、体がいくつあっても、足りぬと思うほど忙しかった。だのに、翌年、薫が生まれた。清は可愛いと喜んだが、勝の心にそんな余裕はなかった。この忙しい時に、仕事のできぬ我が身に勝は苛立った。布団に清が潜り込んでくると、孕むこと思い、勝の体は自然とこわばった。しかし、若い清はそんなことには無頓着だ。遠慮容赦なくこじ開けて入ってくる。乳房をまさぐる大きな手が憎らしく、体をよじって勝は抗うのだが、押し寄せる歓喜の波には抗いきれず、切ない吐息を漏らす自分が、勝は呪わしかった。二年後、勝はまた妊娠した。赤子ばっかり連れていては、仕事ができないし出費がかさむ。貧乏人の子沢山にはなりたくなかった。さりとて医者に行く金もない。暗い心で考えに考えて、勝はかねてから耳にしていたことを実行するしかないと思った。意を決すると、勝は夜中に家を抜け出した。途中に赤子の頭ほどの石を見つけると、それを抱えて近くの川に入った。あらかじめ入りやすそうなところを見つけていたのだが、重い石を抱えていたからか、寒さで体が柔らかく動かないからか、ぬかるみで何度も滑り尻餅をついた。その度に反射的に腹を気遣っている自分に、勝は腹を立てながら、下半身を身を切るような冷たい水に浸した。歯が噛み止まぬほど体が震えているのは、寒さのためか怖さのためか、心が生きり立っているためかは定かでなかった。下っ腹がじくじく痛むまでそうしていたのだが、若い丈夫な体に宿る子供は、そのぐらいのことではびくともしない。勝は、次の夜も、次の夜も同じことをしなければならなかった。十月に満ちて産んでやれぬ限りは、何としても出すしかないのだ。重い石を抱えて、身を切るような冷たい水に下半身を浸すと、さすがの勝も、 3日目には泣けた。しかし、泣いても泣いてもやめなかったのは、悲惨に生きた母の姿が脳裏にこびりついていたからだ。母は農家の橋田仕事を手伝って、わずかばかりにもらうもので、5人の子供を育てた。いや、育てたかったと言うべきだろうか。結局、そんなことでは、5人の子供は育てられなかったのだから。長男と次男は尋常小学校を上がるとすぐ、家を出て町の商家に丁稚に行った。だが2人とも、一度も里帰りせぬまま、音信不通になってしまった。どこかで、のたれ死んだんやろうか、といった母の顔は、まるで老婆のようだった。そして、勝より3歳下の末っ子の弟は、5歳の時、風邪をこじらせて、あっけなく死んだ。栄養失調だったのだろう。夕方、高熱が出たと思ったら、翌日の昼には、もう痩せた体は動かなくなっていた。勝は何をどう考えたらいいのかわからなかった。ただ、やりきれなかった。どんな貧しさの中にあっても、こう思う親の心に変わりはないのだろう。突然の末っ子の死に、梅はしばらく放心していたようになっていた。その死は、避けられるものではなく、自分の解消のなさが死なせたのだと、梅は激しく自分を責めているようだった。5人の子供がたった2人になって、この子らは何をしてでも育てねばと、梅は悲壮な思いで決意したのだろう。それから徐々に桂の生活は良くなった。梅がわずかな金品を得るために、近隣の男たちの欲望を足を広げて受け入れたのだ。